ネジ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの町下直美です。どうぞよろしくお願いします。そしてですね、今日ですね、6年目にこの放送突入しました。すごーい。もうね、感慨深いですわ。ようやってるわ。丸5年ね。毎月毎月違うゲストさんによく来てくださいましたわ。そしてホーリーありがとうございます。もうね、5年も取りましたわ。信じられん。ね、長い人生の中でこの5年ってね、やっぱりね、大きなとて楽しいこともいっぱいあったし、この番組をきっかけに本当につながれた人たちもたくさんいるし、この番組で語り合った人がまた地域でこの番組を聞いた方たちとつながっていくっていうこともたくさん経験したので、まあ、これからもですね、クビにならない限りは続けていけたらいいかなというふうに思います。頑張って足腰と口を鍛えよう。そう思ってます。はい。そしてですね、今日もう 6年目に入ったこの1回目、私の間近でいつも働いていてくれる、特定医療法人共和会共和病院の医療技術部長、ここ笑う場面じゃないですね、理学療法士の生きまどかさんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
すいません、こんな記念のなんか会に私来ちゃいまして。共和病院で理学療法士として働いてます生きまどかです。よろしくお願いします。まさかなんかこんな、さっきたまたまもう何年やってますって言ったら、そうだよ今日だよって言われて、そんな記念の会にあれ私ポンって呼ばれたけど、よかったかなって思って、なんか余計ドキドキしちゃいました。すごい、本当5年間お疲れ様でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当に感慨深いわ。あれはね、当院の理事長が飲み屋かなんかでこの話を持ってきたんですよね。
そうだったんですか。
飲み屋は純粋なスナックって聞いてますよ。キャバクラとかそんなんじゃないって聞いてますけど、
そこまでは聞いてないですけど、
そこまで
は。
これまた帰ってから叱られるパターンかもしれませんね。ですけど ね、それでご縁をつないでくれてね、初めはゲスト出演ということで初め呼んでいただいて、そこからこの番組に、ね、参加させていただいててありがとうございます。
いやー61回目、
61回目。61回目流行るゲスト生きまどかさんです。よろしくお願いします。
申し訳ないです、本当に。
お願いします。はい、生きさんはですね、医療技術部っていう、なんかまあ本当に医療技術職のこうで精鋭部隊をまとめる部長職なんですけど、もともとの資格、うちの病院もともとの資格とまたちょっとかけ離れたことをいろいろやることが多いんですけど、もともとの資格は理学療法士、
そうですね、
ということなんですけど、なのでまあ基本に立ち返り、もともとの資格の話をとりあえずさせていただければというふうに思っております。最近ですね、よく言葉として聞くんですけど、いまいち分かってないんですね。サルコペニアとかフレイルっていうね、私も、まあ、まだまだ若いんですけど、だんだんちょっとね、そのなんていうのか、体幹の弱さとか筋力の弱さをですね、気にし始めているの、そのあたりをですねお聞きしたいと思うんですけど、そもそもそのサルコペニアとかフレイルって何ですか。
まさにサルコペニアですよね、
うん、まさにサルコペニアまさにサルコペニアですよねって会話が通じてない、この61回目の栄えある放送なのに会話が通じない、
はい、まあ、お互いちょっと感じることあると思うんですけど、
はい、
お互いですよ、そんな年離れてませんからね、年とともにどうしてもこう筋肉が減ってくる、うんうん、その減ってくる状態がサルコペニアっていう感じですね、
減ってくる状態がサルコペニア、
はい、はい、でまあ、だんだんこう年取って高齢になってきて、うん、まあ、動きが、まあ、筋肉がそうやって減ってきちゃうもんだから動けなくなって、うん、で、まあ、動かないから体力も落ちる、うん、で、まあ、体力落ちたり動かないからこう食欲も落ちて、うん、体重も減っちゃって、うん、なんか年取って本当こう元気がなくなっちゃったっていう状態がフレイルっていう、
なるほど、
感じですかね。
今あれですよね、何、筋肉が減ってきて、
うんうん、
動きが悪くなって動かないから体力が落ちて、
うんうんうん、
食欲が落ちればいいですわまだまだ私は軽症ってことですね。だから食欲は落ちない、
そうですね、そこまでいってないですね、う
ん、ない、
まあ、ちょっとサルコペニアで、まあ、ちょっとサルコペニアぐらいですかね
ちょっとサルコペニアって言ったこの人が私を捕まえてちょっとサルコペニアって診断した
サルコペニア肥満っていう言葉もあります。
あー、そういう言っちゃいけないこと何ですか、そのサルコペニア肥満ってどういうことですか。
高齢になってフレイルになっちゃうと、こう低栄養で痩せてきちゃったりして、うん、本当にこう見るからに、あ、ちょっとこう、まあ、フレイルっていう言葉が虚弱っていう意味なので、
ね、はいはい、
まあ、見た感じ本当弱そうな感じの方がそのフレイルっていう状態に入ってるんですけど、うん、まあ、その手前でとにかくちょっとぽっちゃりされてて、見るからに健康そうなのに、うん、まあまあその中身を見ると筋肉の量は少なくって脂肪の方がちょっと多くなっちゃってるっていう方は
そんなに笑わなくてもいいのに別に
すいません、ちょっと目の前にしてこれさっきちょっと口が滑っちゃったかなと思いつつ一応言葉の説明を
いやいや、でもその通りなんです。私、うん、まあ、もちろん標準体重より多いですよね、
うん、
うんって言わないでくださいそこでは標準体重より多いんですよ、多い、まあ、BMI で判定するならばもちろん肥満っていう風になるわけですよ、うん、だけど筋肉の量ね、体組成のあれで測ると、うん、筋肉の量は本当に要は異常値の一番、異常値と正常値の本当にボーダーみたいな感じのところにあるので、
うんうん、
じゃあ私はサルコペニア肥満ですねありがとうございます。61回目の記念すべきこの放送の時に私を
ちょっと口が滑りましたかね。
これからね、もうキラキラチェーナーですけどね、サルコペニア肥満の部屋どうぞってダメですかはいはい、そうします、はい、で、それで、うん、でもね、そういう人多いと思うんです、
う
ん、きっとね、
そう
私だけじゃないと思うんです、
うんうん、そう、本当そう、うん、
私多分10年後にはきっともう完全にそう、でも そこまでには何とかしたいと思うわけで、
うんうん
う
ん、
どうすりゃいいですか、そこからですわ、
そう、
今からの勝負は、
そう、
は
い、まあ、だから今ね、本当にこう高齢の方でもジム通ったりとか、うんうん、されてる方すごい多いと思うんですけど、うん、やっぱり それよりも、うん、もちろん行くっていうのすごい大変じゃないですか、
うんうん、
なかなかそういうとこに通うってやっぱりちょっとハードル超えなきゃいけないと思うんですけど、まあ、それよりも本当にちょっとした時、うん、これ実際私もこうやってるんですけど、歯磨きの間だけ背伸びでちょっと頑張るとか、歯磨きの間だけこう足、両足ピタッとくっつけてこうお尻力ギュッと入れるとか、なんか本当にもうできることちょっとだけで全然いいんですよね。それがでも習慣で積み重なるとやっぱり本当 やってるとやってないとじゃもう全然多分結果違ってくるので。
間に合いますか私、
まあ、全然間に合いますよ全然間に合いますこれ本当も続けるの本当簡単なことだけど難しくって、うん、
難しいですね。
私もそう歯磨きの時背伸びやろうと思って最初フラフラで全然やれなかったのが、うん、やっぱり続けてるとちょっとやれるようになってきて、うん、あすごいやれるようになったって思うとなんかやれたからそこでまた終わっちゃうんですよね。
歯磨きの時に背伸びをするのは背伸びをしたまま歯磨きをする。それは何が一番辛くなるんですか。
あそんだけやっぱりふくらはぎが持たないですね。背伸びしとくっていうバランスが保てなくて、
でなんきっとそれはきっとふくらはぎの筋肉が多少なりともついてくるかもしれない。
そうですね。
そういうことですねそれですね
まあ何でも本当に、ね、続くといいんですよね。その続けるのが難しい。
その歯磨きの時の背伸びが何かあるんですか。
足くっつけとくとか
座ってる時に足くっつけるとか、
はいはいはい、
そうなんだよね。足をねくっつけとくって結構ね
本当に大変ですよ。
あのアナウンサーの人たちってすごいなと思って、あの30分の間、
はいはいはい、
しかも足を横にこう斜めにしながらずっとくっついてるじゃないですか、スカート履きながらね、
はいはいはい、
あ私アナウンサーじゃないからいいんですけど、スカート履いて、ね、前パッパーで見えるような机に座ったら恐ろしいなと思いながら、
うん、そうやっぱりこう常にこう筋肉にこう力を入れていくっていうんです。筋肉を働かしている状態がやっぱりより長い方が筋力の衰えもやっぱり少ないっていうことになりますよね。
そうですね。私今突然今急に今足くっつけ始めましたダラダラだったけど
そこからスタートですね。
そこからスタートですね。なんか汗が出てきました。はい、はい、ちょっとまだ番組の途中なんですけども、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。あの61回目にすごいふさわしいというか、もうずっと61回かけ続けているんですけどもね、優しい気持ちになれる曲です。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
知ったりしない
田恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。いつもね1番しか書けないんですけど、今日は61回目ということで特別にもう優しさバンバンで書けさせていただきました。はい、この藤田恵美さんの曲とともに61回ですね。本当にこう思いやりって大事だなってこう思いながら、思いやりがあれば本当にこう他の人を思うとか、なんか何かこう自分と違う感覚の人がもしもいたとしても、なんでこの人はこういうふうに思うのかって、その人の立場になって考えるっていうのはすごく大事だなって、なかなかね私自身もできないんですけど、そう思いながら生きているんですけど、なかなかね未熟者はなかなかずっと未熟なままです。はい、それでですね、さっきねイキさん、フレイルのことをちょっと話してくださったんですけど、はい、うん、もうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか、フレイル。
そうですね、まあ、フレイルになっちゃうと、うん、こうやっぱりもう虚弱っていう形になってくるので、うん、まあ、その先にやっぱりこう転びやすくって、うん、転んで骨折だとか、まあ弊害っていうんですかね、うん、健康だったら起こらないような状況にそれが起こりやすくなっちゃうっていうこともありますよね。
そうですよね、私なんか、うん、なんともない段差のところで転んだりとか始まりですかね。
あとは生活習慣病とかもね気をつけなきゃいけないですよね。
痛いところついてきます
やっぱり糖尿病だったり高血圧だったり、うん、高脂血症だったりとかなると、うん、まあ普段こう私がリハビリで、うん、ね、接してる、うん、脳卒中の方とか、うん、まあ、脳梗塞とかそういう本当こう疾患にもなるリスクがやっぱり高くなってきますもんね。
できればね本当にピンピンコロリじゃないですけど健康寿命を伸ばしたいなって思うんですけど、まあでもまあね運悪くそういうふうにご病気になられた方も一生懸命リハビリ通ってらっしゃいますもんね。すごいなって思うんですよ、その運動量が。私もね、たまにその運動機器をちょっとこう使わせてもらったりとかね、ちょっと試験的に使わせてもらうんですけど、ちょっとやっただけでやっぱり汗かくのに、その方たちってだって半日とか1日とか、
そうですね、はい、通所リハビリっていうところに通って見える方は本当そうですね。まあでも本当にこういろんなご病気の方が見えるので、うん、もちろんこう脳卒中とかでこう肩麻痺になられた方もいれば、圧迫骨折でちょっと腰が曲がっちゃってっていう方とか、うん、まあいろいろあるんですけど、うん、まあ比較的うちは元気な方が通って見えるんですけど、うん、まあ中には本当にこう脳梗塞とかになったけど、うん、まあ運よく麻痺はそんなに出てない、うんうん、ただ感覚異常っていうんですかね、うん、半身のしびれ感とか、うん、そういう方は口の中とかまでもしびれてて、
そうなんだ、
そうなんですよね。で、まあ、やっぱりこう麻痺が出てる方からすれば、うん、あんたよかったね、私みたいにこう不自由に並んで、うん、本当あんたは軽いよって言って言われるんだけど、ただご本人からしたら、うん、もうそのしびれの不快感といえば本当になんか、まあ、想像できないぐらいの症状ですよね、うん、本当にその方からすればもう日常生活を送ってても常にしびれがあったり違和感があったりで、本当にこう大変苦痛な状況だと思うんですけど、なかなかそれってやっぱり外からは分からないんですよね。でやっぱりこう障害を持った方たちからすると、まあ、あなたは体が動くからいいよねとか、私は片手が動かないけどあなた動くからいいよねとか、やっぱりそうやって言われちゃうと自分のこう偉さとかこう苦しさってこう逆に出せなくなっちゃうんですよね。でやっぱりそういう方は目に見えない分余計に多分辛い思いっていうんですかね、後遺症で本当に悩んでる方っていうのも実際は多分たくさん見えるんだろうなっていうふうに思いますね。
なんかこんな風に表現していいのかよくわからないんですけど、うん、まあ肩巻きの方たちはそれはそれでお辛いですし、うんうん、
その麻痺が残らなくて感覚的にしびれた感じの方も辛いんだけど、うんうん、そのまあ両方ともお辛い、うん、でもその分かりにくさっていうところではその麻痺がない方の方が分かりにくいっていう点は、うん、精神障害の方によく似てますよね。
ああそうですね。
精神障害の方もなんかどこが悪いのかって、うん、何が辛いんだってきっと思われる方もたくさんいるかもしれないけど、うん、この内面はとっても本当に辛くてね、うん、仕方ない中を一生懸命生きておられるっていう点では、うん、あの似てるなっていうか、ね、あの同じ共通する辛さみたいなものはありますよね。うん、あとそのリハビリの中で今、まあ、あの脳卒中の方の、ね、話をしていただいたんですけど、あのその手前というか、まあ、要支援の方たちもやってるじゃないですか。主にはどんな活動をしてるんですか。私がよく分かってないですね。同じ法人
なので、ね、そうですね。やっぱりあの要支援の方たちだと、うん、うちだとアクティビティコースっていうのがあって、うん、皆さんでリハビリに来て何をやるか、
うん、
自分はこれがしたいからここに来てる、うん、じゃあそのために何をリハビリすればいいんだっていうところを、うん、理学療法士だったり作業療法士だったりがこう一緒に考えて、うん、じゃあ誰それさんはそれがやりたいんだったら、うん、それをやるために今はこの練習をじゃあやりましょうかとか、だからその養子縁の方たちが取り組んでるところは本当にあの皆さんそれぞれやることが違ってて、
それぞれ違う、
それぞれで、はい、
メニューがあるんですね。
はい、メニューあのその個人に合わせて、
あ
で、まあ、ただ皆さんせっかく一緒に来てるので、あのそれぞれでやっててもあれだからって言って、時々私取り掛かるとあの麻雀大会が始まってたりあの来てる皆さんで、それこそ男性も女性も見えるし、だからあの経験してる方が知らない方に教えてあげたりとか、本当にあのお互いにこう得意なところ、
ね、
そうですそうですそうです、
はい、例えばその一つずつのプログラムで、例えばどういうこと、全然イメージが分からないんだけど、その、まあ、差し障りのないところでこんな目標に向かってこんなリハビリしてますよってあります？
あ、もう実際なかなかやっぱり一回ご病気されると、うん、お家でこう今までは家事やってたけど、うんうん、まあもう世代交代が変わって、まあ、これを機会にお嫁さんがみんなやってくれちゃって、うんうん、私やることないわっていう方なんかは、じゃあお茶飲んだ後の洗い物を一緒にやってもらったりだとか、あとはお裁縫もあの一緒に、
うん、
あのなんか作りたいって言った時に、じゃあこういうものだったらやれるんじゃないかって言って、
なるほど、
はい、
あそのリハビリをして実際にこうあの家庭に戻られた時も役割、ね、自分の中の役割がちゃんと果たされるって、はいはい、そうですよね。ちゃんと今までの役割とまではいかないにしても、それに近づきたいって思いはね、
そうそうそう、
きっとあるなっていうふうに思います。ありがとうございます、
はい、
あの61回目にふさわしいこうね、なんていうんだろう、
もう本当記念会に来ちゃってい
やいやいや、よかったなと思います。あのやっぱり、うん、あのそうですね、肩麻痺残った方、残らなかった方、うん、そこの辛さの度合い、うん、種類が違うだけで、うん、同じように苦しんでおられるということは、うん、私にとってちょっと今日は 目から鱗だったなっていうふうに思います。はい、あの今日はですね、何回も言いますが61回目、あの特定医療法人協和会の、医療技術部長、理学療法士の生まどかさんにお越しいただきました。生さんからのリクエストですね、なんでこの曲選んだんですか？
歌詞がすごい、うん、あのこう印象的でしたね、うんうんうん、あのなんて言うんでしょ う, こういろんなこう腹が立ったり悔しい思いしたりいろんな感情があるけど、でもそれは一人だったら出ない感情、一人じゃないからそういう思いが出るんだよっていうのがすごい現れてて、なんか一気にはぁーっていう感じで、
はい、私もこれね、あのネット上で見てすごいな、なんか外観とは全く違う声の素晴らしいすごい人だ、すごい人だなって思って感動したので、今日リクエストしていただいてとても嬉しかったです。スーパービーバーの、一人で生きていたならばおかけします。次回は4月12日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。 ありがとうございました。
一人で生きていたならばこんな気持ちにならなかった。予想をはるか超えていく嬉しさを知っているのさ。生きることは難しくてなんとなくじゃいられないよ。こだわることやめてしまえば過去が嘘に変わる。悔しくて悲しくて虚しくて苛立つ夜はそれでも愚痴では明けやしない。理不尽でも悔しくて悲しくて虚しくて苛立つだけで終わらせることが何より悔しいよな。たった一人で生きていたならばこんな気持ちにならなかった。一人で生きていたならば理不尽も許せたかもな。一人で生きていたならば一人で生きていないから悔しさ込み上げるほどの大切に出会えたんじゃないか。こだわって生きると今一度生きるよ。原動力はずっと一人で生きていないこと。生きることは面白くて予想外の連続でこれだからさやめられないな。唯一無二の話。嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しい朝を望むなら口は